はい、こんにちは、大竹誠です。今日は9月の15日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春菜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
はい、春菜なんか声濁ってたね。
濁ってないです。
濁ってない。
ちょっと元気に高めに、こんにちはってこう
笑いながら。
そうです、ちょっと笑いながら、はい、ニコニコとね。
はい、はい、ね、1週間も経ちました。何かいいことありましたか？
ね、いいこと、うん、いいことはなんだろうな、うんうん、
いいことないですか？
何か見つけるのもあれですね、いいことを。でも、うん、ちょっとあれなんです、うん、あの髪の毛が、うん、あの、うん、私昔のね、うんうん、最近 YouTube で中森明菜ちゃんが、うん、それこそベストテンとか出てる時の夜の一スタジオとか、うんうん、そういう時のクリクリのちょっと段の入った、うん、髪の毛にしたくて、うん、ちょっとシャギーっていうんですかね、うん、まあ、昔で言う狼カットみたいなのにこう段を入れたんですよ、うんうん、でこれを綺麗にこう巻いたら、うんうん、明菜ちゃんの昔のミアモーレとか歌ってる、うん、明菜なんかその時代がすごくなんか、うん、やっぱ影響を受けて好きで、そういうちょっと髪の毛をちょっとずつ変化つけてるのが、
なるほど、
こういう変化がちょっと幸せかな、
う
ん
う
ん、今。
ああ、そうですか。
はい。
いいことだったけど、お前とね、中森明菜全然違うからね。はっきりそこだけ、
いい
そこだけははっきりさせとこう。
いや、でも大好きなんですから。
俺は中森明菜派だからね。
明菜派で、私もね、聖子ちゃんも大好きなんで、聖子ちゃんカットもしてたんですよ。
お前どこに
行きたい？全部好きなんですよ、あの辺の。
中森明菜派と聖子ちゃん派は違うでしょう、だって。
そうそうって言う人いるんですけど、私の中では、うん、もう松田聖子さん、中森明菜さん、うん、で、その、うん、当時本田美奈子さんとかもよく、うん、いろんな歌やられてたんですけども。
そう、全然違う。ほら、
ミアモーレのジャケットを大竹さん見せてるんですけど。
全然違うわ。
全然違うこと
ない。全然、それ真似してるの？
これがちょっと巻いたら、当時はパーマをね、うん、こう、くるくるドライヤーみたいなんでぐーっと。
髪型の問題じゃないからね。どうやって生きてるかっていう話だからね、これは。
いや、でも、明菜さんは、うん、お顔ちっちゃいですよね。
顔ちっちゃい。お前顔でか。顔でか。お前ガキでかみたいに顔でか。
ガキでかじゃないか。ガキでかも言われたことあるんです
よ、私。ガキでかに似てるよ。
いや、もうね、すごいちょっとショックなのが、ガキでかと暴れ発着って言われたことあるんですよ。
ああ、そう。
もうそれがちょっと。う
ん、いや、だから、顔が似てるとかそういうんじゃなくて、はい、そのなんか、
雰囲気醸し出す、
うん、醸し出すものが、もうあれなの、なんかガキデカの雰囲気なんじゃないの。
ガキデカってだから何
なんか八丈島のキョンとかなんかこういう言ってる雰囲気が、明るく元気な雰囲気が君にはあるってことだよ、だから。
あ、そうですか。うん、でガキデカ。
そう、だって春の愛じゃなくてね、ね、中森明菜は、やっぱりなんかちょっとなんか、
あれ、ね、影のあるアンニュイな雰囲気がまた魅力でしたよね。
髪型の問題じゃないから、ね、まあま
あ、いや、そうですけど、うん、ファッションとかも、うん、その時代のファッション面白いなと思って、だからもう、うん、今ちょっと回ってきてますね、
その当時の80年代のファッションが、
うんうん、なんかちょっと雰囲気、
お前はなんだ、今日はよだれかけみたいな、
よだれかけじゃない、これは肩パッドに見えるような、
肩パッド
だね、 V 字のこのフリフリが胸元について、
はい、大きな年寄りの肩にかけてついてます、ね、年寄りの大きなよだれかけに見える、
なんでなんでこの大きな、いや、でもこういうのも
こぼしてもそこに引っかかんじゃないか、なんか、
なんで、うん、よだれじゃないですけど、こういうのもちょっと昔の回ってきてるなと思って、いろんなボリュームとかパンズボンとかね、うん、ズボンってめちゃめちゃ流行に出ません？男の人でもスーツのラインが全然ちょっと10年前のとちょっと違うな、スーツもそうですけど、う
ん、俺はもうでもなんかこう難しいんだよ、おじいちゃんはね、こう、うん、街で出ていいなと思うとなんかこうさ、うん、まあ、ファッションがこう若者っぽくなってるからさ、だからズボンなんかも今、まあ、ゴルフのズボンもそうなんだけど細いのね、
そう、細身ですよね、
細くて、それでしかもウエストがこうローなんていうの、
ローライズ、まあ、ローライズや、うん、ローバーバー靴やった、ローライズ
なんて言ったお前
はローライズ、うん、はい、
なんかちょっとへその下あたりで締めるようなズボンなのね。まあ、
そうですね、うん、
で、それはいかにも若者っぽすぎて、 俺も体型的にも苦しいし開けないじゃない、
ちょっとしゃがんだりしたらパンツが出ちゃうみたいな、そうそうそうそう、そのパンツもね、あのこの上がゴムが広くて、うん、なんかこう、うん、名前とかローマ字がバッと入ってるパンツだったら、
あれある
けど、うんうん、違うでしょ多分、
うん、ただのデカパンだから、
デカパンが出てくるローライズから、
まあね、そうね、それもおかしいし、かといってだな、はい、まあゴルフウェアでも、まあ、ちゃんと年寄り向きなメーカーもあるわけだ、うん、まあ、それはそれでね、うん、あのおへそが隠れるようなズボンでね、
うん、
まあ
ちょっと無難な感じ、
まあ無難っていうか、なんかこう、まあそうだね、
そうですよね、
まあでも結構それはズボンが太め、逆に太すぎたりね、
ああゆとりがあって楽に履きやすさとか、そうそうそう、
だってね昔のね、うん、ゴルフの映像なんか見てたら、タイガーウッズだって誰だって、はい、もうみんなブカブカだよ服、あの当時は、
もう何年ぐらい前の話です
か、それはもう何
年、10年ぐらい前、
もう17、18年ぐらい前かね、もう昔、それがタイガーウッズがだんだん細い服になっていくのよ、
もう流行の形に、
流行のなんかこう、まあメーカーだからね、
着てる服はあの人たちはもう最先端を着る、まあまあまあまあ、でしょうね、
そうそうそう、それがだんだんもう今だからタイガーウッズも、まあでも、うん、それでもなんかそれほどタイガーウッズは細いズボン履いてないんだけどね、他のも石川遼なんかもうパッツンパッツンなもん
でもしゃがんでも破れないやつね、
当たりしゃがんで破れるようなズボンはありません、どこにも、
いやうちのね、う
ん、
スタッフに前ね、うん、スーツ作ってあげたいでね、うん、スーツ作ってって言って、もうすごい安いんですよ、うん、タイで作ると、うん、で全部このベストもセットで作ってもらった時の、うん、で今日はあの引っ越し、うん、私の引っ越しちょっと手伝ってもらったことあって、うん、でちょっとその後に仕事行くからってスーツ着てくれて、うん、これ買ってもらったやつです、うん、みたいな言ってしゃがんで段ボール持ったら、うん、全部お尻出て
ビリビリってお尻から破れてった。
いやだからもうああいうの
はお前また安い金で発注したんだろうお前。
いやいや、いやでもしっかりと塗ってくれるとこなのに。
本当かよ。
そうだからやっぱりゴルフのはちゃんと機能的にも。
昔ね。
いいしね。
あのまあなんていうの、結構日本が、まあ、派手だった頃ね。はい、外国領バブルの頃、はい、香港行って。
はい、
で香港で。はい、で靴作りましょうっていう話になって、うん、オーダーメイドの今日注文すると明後日には帰る時に受け取れますみたいな、
はい、いや海外の本当作るの早いですよね、
でそれでサイズ取って、
うん、ぴったり
ぴったりの、
うわいいな、
でも、うん、それはもう仕事だったけど、仕事自分じゃそんなことしない、ロケの中で、うん、まあ、出来上がった靴ピッチピチで、うん、もう痛くて履けないのねサイズきっちり作るから
動いちょっと動いた遊びがない、
まあだからあれだよ、まあ、洋服なんかも、はい、その頃は今日サイズ取って帰る明後日にはで着れますみたいなもうあんなことやってたなよ
くと思って、いや私もそういえばタイで、うん、これあのまたあのつっかけ草履みたいな、うん、日本のお草履みたいな、うん、下駄みたいなやつ作ってもらって、それも 2,3 時間でできますって言って、うんうん、作って日本帰って、うんうん、あ忘れてたんですよ、うんうん、でちょっとしてから入ったら、うんうん、あのちょっと踏ん張って買いなあがったら、もう下の木のところをペコーンって全部取れて、うん、なんかペラペラの草履になって、
うん、あの海外の悪口言ってる
そんなことない、ちょっと大きすぎたのかな私がね、ちょっとねでもね、
まあそういうなんかね、うん、まあ多分それも旅行、その当時のね、多分業界でこんなことができますみたいなのがあって、 それに乗っかって靴作ってもらったりしてたんだろうね多分ね、
うん、いやそういうのが海外は多いけど、うん、やっぱ日本ってあんのかな、そういうパッと一日でオーダーメイドできますみたいなね、
今どうなんだろうね、う
ん、なんかね、で私もそのマネージャーにも作ってあげたんですよ、
うんうんうん、
で全何着かこうね、はい、スーツとシャツと、はい、でシャツ買ったらあの3文字だけ、うん、あのなんか文字入れれますみたいなんで、はいはい、でどうするかなって言って、うんうん、で何を入れたらいい、自分の名前嫌だって言うんで、うん、でじゃあ春菜ラブみたいなのにしとくって言って
3文字であ
の、うん、H、うん、ハート、うん、A みたいな、
ああなるほどね
あのマークも入れられるんですか、
すっごい渋々、
自分の名前嫌でもそれはなおさら嫌だって言ってなかった、
いやいや嫌も言えなかったです そうだね、
昔はね、はい、今はもう時代、香港もね、もうだんだん厳しいことになってきちゃった
し、ね、自由がどんどん失われていて、本当に苦しい状況ですよね。
なんかお前あれだって言ってた近頃なんかどっかで10万円もらおうとしてたって話だったから、うん、
いやあのね、あの
10万円もらえるんですってみたいな、
なんかこう
と言ってなかった、
こうツイッターを見てたら、うん、あの前澤さんが、うん、あの、うん、お金を配るおじさんみたいなこうなんかアカウントがあって、はい、でなんかこう毎日10万円をこう何名様にあげるみたいな、うん、
抽選で
っていうのがあって、
応募したのそれに、
いや応募ってか、いやまずフォローしないといけないんですけど、なんか面白いことはしこう配信
前澤さんのツイッターのフォロワーじゃないと当選資格がないっていう、
ね、そうなんですよ。でなんか面白いことをずっと今もやられてるんだなと思ってでフォローしたんですよ、うん、ほんで
お前稼げばいいじゃないか、
いやちょっとフォローして今度どんなことをこう発信するんだろうなと思って、うん、そして、うん、あのこうやって見てたら、うん、これから進んだらエントリーをしないといけないってちっちゃく書いてたんで、うん、あ私エントリーしてなかったと思って、うんうんうん、なんか別にお金欲しかったんじゃないですよ、
欲しかったじゃないかな、
でエントリーをちょっと進んでみたら、うんうんうん、あの私のツイッターのアカウントなんで、うん、春菜愛っていう、うん、愛春菜っていうのでバッと行くから、うん、いやこれはちょっともうこれ以上進めるのやめましょうと思ってやめたら、うんうんうん、テレビを見てたら、うんうん、こう偽のアカウントがすごい多いと、あの詐欺っていうんですか、それに乗っかった詐欺、
芸能人の名前を例えば語ったりとか、
前澤さんの同じ、うん、あのようにして10万円渡しますみたいな、うんうん、
あのそっち側の詐欺なんですね。
そうなんですよ、で多いっていうのをテレビでやってて、
なんかそれを詐欺しちゃって10万円渡すわけじゃなくて、そうか、登録してもらって、
そうです。で、いろいろ情報を抜いてみたいな、
情報を、
そうなんですって、
一人の個人情報を欲しいってこと、
はい、それで私テレビ、うん、と思って、うん、私はすぐに自分で、うん、あのフォローした前澤さんのやつをピッて見たら、うんうん、もうさっきの方にフォローしてて、
偽物の方
で本人じゃなかったの、
そうなんですよ、まんまとちょっと気をつけないと、そういうのでね、
気をつけないとってお前の最初の下心じゃないか
でもね、気をつけないといけないですよね。
そうだから皆さんも気をつけてほしいです、うん、あれテレビでやってたから、うん、パッと見たんですけど、うん、そういうのに今乗っかるなんか、ああいうのって本当に人のなんか気持ちをね、うん、こう踏みにじるみたいな
俺はそこはなんかよく大元がよくわからないんだけどね、まあいろんなやり方して社会に貢献しようってね、うん、する人たちはいると思うんだけど、まあまあね、こう難しいとこだね、そこのところはね、はい、いや
本当にすぐフォロー外しましたけどね、うんうんう
ん、
はい、
ね、うん、今日俺ツイッター上げたんだけどさ、久しぶりにね、うん、
つぶやいて
るんですね、私大竹さんのフォローしてないですね、
うん、なんで俺フォローしないんだよ
そんなつぶやいて
ました、10万円くれないから、
10万円くれないから何にもくれないから、うんうん、
これはね、うん、うちに年老いた猫がいるんだけどね、
はい、
まあ、俺は朝、まあ、ちょっと目が覚めないで、まあ、時にね、
はい、
足の方から猫が登ってきてね、
うん、
もうほんと顔の真ん前の息がかかるようなところでね、もうこれ猫もうすごい年老いなんだよ、
かわいい、
動かなくなっちゃってね、
なんていう名前ですか、猫
ソメコって言うんだけどね、
ソネコ、
うん、
ソネコ、
ソメコ、
ソメコ、
あ、ソメコ、
ソネコってなんだよ。
いや、
ソメコ、
ソメコちゃん。うん、へえ。
まあまあ、私のだらしない私生活の一面も垣間見えるというかね。
なんかこういう写真を載せるんですね。うんうんうん、
何が？
可愛いですね。
可愛い。
大竹さんも。
俺死んでんじゃないか。
死んで。今喋ってんじゃないですか。
生存確認。
だけど、まあね、
癒されるわ、
奥の方には AM ラジオがね、ちゃんと、ほら、ラジオが乗っかっててね。
本当だ。
はい。
なんかリビングかなんかですかね。
リビングじゃない、ベッドだよ、バカ。
ベッド？
リビングじゃねえ、ベッドだよ。ベッドだよ。なんか、ベッドじゃねえかよ。
わからんから。まあ、でもすごい、そういう写真を載せるんだ、うん、なんかね。
うん。うん、まあちょっと私生活が見えすぎかなって気もしないでもないけども、まあね、もう別に年寄りだから、
ね、
まあいいかなと思って、はい、まあでも猫もね、一緒に年取って 行って、もう本当ね、これ、もう、まあ、正直ね、あんまこ、もう何年もこの猫はね、もうガタガタでね、時々うんこをつけながら歩いてるからね。ちゃんと拭きなさいとか思うんだけどね。
年齢高齢の猫ちゃんね。
そう。まあでも、まあね。
なんかすごく愛してる感じ。
わからないけども。はい。まあね。まあ、こんな、でもこんな顔の近くもこれほんの数センチだよ。
ねえ。
もうね、猫の鼻息がわかるんだ、これ。猫の鼻息が俺の顔にかかるんだから。
向こうもかかってるでしょうね。
まあ、もちろん、
ね。寝息がね。
まあ、そうだね。
そうですよ。何それは、その後、こう、キスとかペロって舐めることもなく、その距離感を。
あの、鼻がくっついても、鼻と鼻がくっついても避けないね、この猫はね。こう鼻がこう、ま、こう
ついても今マイク、鼻くっつきましたよね、
全然向こうは避けない、
春じゃなくて断密に言わせるともう本当にこれは向こうが無防備な状態らしいね、断密に言わせると猫が本当に、ね、あの猫はなんか好きあの嫌いな人にはなんか後ろ向くらしいよ、やっぱり好きな正面はねパッて向かってこないみたいだよ。
じゃあ本当にもう気を許して、懐いてるっていう写真ですね、これ
もうね、言葉も全部わかるしね。言葉も全部わかるしね。もう、あれだよね。あの、何が、猫が何欲しがってるのかも俺わかるようになってるね。
もうなんかでもちょっとショックやな。
何が。
いや、なんか大竹さんのそういうなんか猫との写真ツイッターであんま見たくなかったな。
何ですか、私より愛してるものがいるみたいで。
いや、なんかね、こんな丸い、まんまるでもう本当に。
人はいろんな面があるさ、多面的なものが、どうして多面的なものがあるだろう、人には。
なんかでもさ、ほら、プライベートで、こう見てる私は知ってるけど、優しさのね、満開の、でもそれをこうツイッターで。
優しさの満開って何だ
ろう。いや、なんか優しさのね、溢れた大竹さんは知ってるけど、ツイッターで載せてもうみんなにそれをねえ、
なんでお前そうってんの。いやだからちょっとあのね、なんかこう、こんなことしてちょっとっていうそういうあれはある。
可愛いって思われたいでしょ、でもちょっとは。
いやいや別にそんなこと思われたいわけじゃない、思われたいわけじゃない、バカらしいんじゃないかなと思って。
可愛いですよ十分それは。
うるせえな、そういうまあそういうような意味合いもちょっと自分でちょっとなんかちょっと意地汚いところもあるのかな、まあわかんないけど、まあでもね、死んでなくてよかったよね、猫も俺も、はい、
癒される、
はいはい、まあそんなんで昨日あれだよね、あのちょっと若いものと、飯食ったんだけど、まあ若いやつらがもうね、うちの若いものはまあ室剛とかね、いるんだけど、若手のあのコンビって3組しかいないね、お笑いやってるね、コンビって3組しか、ラブレターと、ラブレターとあのギースと阿佐ヶ谷姉妹、
阿佐ヶ谷姉妹さん、
ちゃんと言えたみたいな顔するの、
まだ言
えるかなと思ってた。阿佐ヶ谷姉妹さんって若手なんですか。
まあ、そういった意味で言うとザ・ギースだって若手かどうかというようなところではありますけどね。
確かに阿佐ヶ谷姉妹は若手じゃないかもしれないね。遅れてきた、ね、おばさんかもしれないけどね。まあ、そしたらさ、じゃあの豆腐のチゲ食ったら中にさ唐辛子入っててさ、あの阿佐ヶ谷姉妹のさあのお姉ちゃんのエリコさんが途中から口聞けなくなっちゃって、唐辛子が辛くて、ね。大竹さんがこれ何とか辛くてもうしばらく黙ってますみた
いな。
それはおかしかったよ。
チゲは辛いのに、
チゲでその中に唐辛子が入ってたんだ。
あ、まんま食べ
たんだ。それまんま食べちゃったらしいんだ。バカだから、お姉ちゃんバカだから、
麻痺しちゃうからね、
はい、まあそんなんで若いやつだ、久しぶりに若い人を出して話したら、もうね、若いったってもう今言ったぐらいでね若くないけど、他のうちのギースもね、あのラブレターズもまあまあいい年を取ってきて、それであれだよね、みんなそれぞれまあ結婚したりしてなかったりだけど連れ合いらしきものができてきて、ちょっと責任をね、まあ、それでまあこうギースはあれだけどね、あの今度のキングオブコントのね、
決勝に残りましたよ、10組のうちの1組、
10組の1組に残ってね、
うわ、まあ、
あと全部吉本興業で、あと残りギースだけ。
うんうん、すごい。
まあまあね、ま、前からギースはね、ネタはすごく面白かったんだけど、あ、今回はだからみんなもうね、うん、ちょっと、あの、結婚したりいろんなことして、ちょっとやんなくちゃいけないのかな、みたいなね。なんか雰囲気が事務所ね、まあ、あの、たくさん芸人がいるわけじゃないから、はい、あの、まあ、とっても家庭的っていうかね、
うん、
まあ、そんなになんかこう、なんかこう、食い意地の張った、是が非でものしてみたいなタイプじゃないのよ、みんな。
うん、
ただ、年が来て、あの、このまま、ちょっと、ね、何もしないんじゃ、みたいな、
うん、
彼女もできたりして、自覚ができたんじゃないのかな、と思って。
なるほどね、うちの店なんかでも、芸人さんしながらバイトをしてくれてる人とかもいるんで、やっぱり、それ、あの、彼女とか、奥さんとか、その生活のためにって、そういう、バイトの子もいてくれるので、だから大変ね、毎月入る安定っていうのがないじゃないですか。
そうそうそうそう。
だからやっぱりそういうとこあるでしょうね。うんうん、
そうでなくても若手はね、まあテレビ以外の仕事がね、もうなんかほとんど、営業もないからね、今ね、はい。まあ久しぶりにみんなで。まあまあ、そんな感じかなと思って。はいはい。はいはい、太田さん。
はい。今日はまず朝日新聞に載っていた、この番組にも先日来ていただきました、社会学者の宮台真司さんへのインタビュー記事をご紹介します。はい、見たいものだけを見る、安倍政権で加速した日本の政治の傾向と宮台さんおっしゃっています。アベノミクスを例に挙げてみると、株価が上がる、低い水準の失業率に注目して、以前よりは日本は良くなったと語ってメディアもそれを報じてきました。ところが実際は先進国で日本だけ1997年から実質賃金の低下が続いて、1人当たりの国内生産は2018年に韓国とイタリアに抜かれています。はい、最低賃金の水準も先進国では屈指の低さ、若年層の自尊心も家族への信頼度も極めて低い、子どもの幸福度は先進国で最低レベルとなってしまっています、ただ国民は安倍政権が進めてきた手法に、まあ、騙されてきた被害者ではないと宮台さんはおっしゃっていて、大半の国民も見たいものだけを見てきた、
はい、
まあ、国民がそういう性質を持っているのだから、安倍総理が辞任したとしても日本社会が変わるはずはないだろうと。なぜ国民が見たいものを見たいものだけを見るようになっているのか、宮台さんは自意識がキーワードだとおっしゃってます。本当は経済的に苦しいのに、自意識のレベルでそうではないことにする、見たいものだけを見るに近い感覚ですね。で、格差や分断による痛みは他人と共有して初めて政治的な討議の課題になるのに、その手前で自意識の問題として、まあ、収めてしまうと。若年層、若い人の政治的関心が低いのも、自分が置かれた状況の真実に向き合うのが辛いからだと宮台さんは言っています。で、自意識に支配された政治と社会という構造は、実は日本の戦後政治そのもので、まあ、ずっと続いてきてると。例えば安全保障、右側の人たちはアメリカの機嫌を損ねない窮屈の愛国、
はい、
左側の人たちはアメリカの核の傘の下での護憲平和、まあ、左右対立といっても実はアメリカ依存というのは変わらないのに、そこは見ないことにする。見たくないから。安倍さんは戦後レジームの脱却と言い続けてきたんですけれども、安倍さんの存在自体が、まあ、好むと好まざるとに関わらず、戦後レジームそのものだったと。そうした自意識が粉砕されないと、今の日本社会の構造は変わらないとおっしゃってるんですね。
まあ、それともう一つあれだよね。まあ、各国の首脳と仲良くすればね、こう、うまくいく。
はい。
でプーチンともトランプともそういう外交を展開してるけど、はいはい、仲良くしたらうまくいくのかねっていう感じも。
北方領土問題も進捗ないですし、トランプさんからもプレッシャーは常に、武器を変え、負担しろというプレッシャーは常にかかってますよね。
もう北方領土問題って言ったらこう進捗がないというか、封じられた感があるよ ね、
そうですね、はい、
トランプともこうもうお前はいいやつだ、武器たくさん買ってくれてみたいな、外交ってそうどうなんだろうっていう疑問がちょっとここに一つ残るんだけど、それは別にして若い人たち 若い人たちは今なんかこう、昔はここにも書いてあるけど、昔はね、お金持ってる人と、はい、そうじゃない人と街歩いてたら服装も違ってたと、うん、ね、でも今はさ、もう大量生産の物販とかできて、で洋服じゃそんなこと分かんないじゃない、
うん、
ね、まあ、たまにものすごい分かる人がいるけど、逆にその人は浮くだけでさ、
うん、
街の中じゃもうね、みんなスニーカー履いて、はい、ね、でそれが見えなくなってると、それが見えなくなんでなってて、それは本当に見えなくなってるのと、あとは本人たちが見ないようにしてると、自分たちで、うん、まあ俺は普通の若者だよっていう、なんか普通感っていうかね、
うん、
普通の中にいるんだよ感で、自分のなんかこうちょっと小さな野心とか、それからなんかこう実際の苦しさとかはちょっと見せないで、平気で、まあ、ここにも書いてあるけど、スタバでコーヒー飲んでて、そんなことが、内実がわからない。
そうですね、スマホを見て使ってっていうことは変わらないですもんね。
うん、
そう、うん、豊かだろうと、貧困だろうと、う
ん。はい。その自意識、自分の持ってる自意識が、ちょっと傷んでるんだけど、気づかないふりしてるっていう、この、それがこう、日本って国もそうで、実質的に日本の賃金は全然こうね、こう十何年上がってないんだけど、なんかそれもあんまり見ないようにして、先進国と肩並べてるんだよみたいな感じを、まあ大人の子供も持ってるよね。やっぱりなんかこう、それで今度そうやってるとどうなるかっていうと、やっぱりその持ってる心の方に重さがどんどんどんどん比重がね、かかってきて、で、そのまんまこう年取っていくんだけど、どうなっていくんだろうっていう、この国とともに、その心の問題もどうなっていくんだろうって、両方、俺なんかは感じるけどね。
ひょっとしたら、覆い隠している辛さみたいなものが、その自分を責める方向に行ったりとか、あるいは他人を攻撃する方向に行ったりとか、また必ず歪みはきっと出てくるでしょうからね。
まあ、俺なんかも若い時は、こうなんていうかな、あんまりいろんなことを意識しなかったけど、なんかこう普通に言ってたけど、ちょっと年取ってきたせいもあんのかね、
うん、
さっきもうちの若い子と飯食ったりねとか、うん、なんかこう、そう自分の周り、
はい、
そういうことがなんつうのかな、なんつうのかな、それは世の中に逆行するかもしれないけど、みんな個人で自由主義でねえっていう、なんか自分のことを考えて人に干渉しないみたいになってるけど、なんかそれとはちょっと逆行していきたいなっていうかね、なんかこう、なんかこう、コミューンなんていうの、コミュニティ、そう、なんか、うん、そういうことの方が、まあちょっと何にもなくなりすぎちゃったなと。まあそれはコミュニティはコミュニティでね、めんどくさいんだよね、うん、もういろんなことがね、でもそれはわかるけど、でもそっちの方がこうちょっとかけすぎたかなって感じがしてきたなって年取ってきて思うんだけどね。まあまあまあ、うん、新しいね、こう、総理大臣が変わってどうなっていくのかねっていう感じだよね、
う
ん、
そうですね、まあ、新しい総理大臣が決まりますけれども、うん、なかなか課題として国が背負っているものはいっぱいあると。で、国債をどんどん借金として発行していて、うん、このまま日本はどうなるのかっていう議論もあると思うんですけど、
うん
はい、毎日新聞の今日の記事に、うん、その歳出と税収のグラフが載ってるんですね、うん、折れ線グラフですけれども、うん、税収があまり上がらないと、ほとんど横ばい、うん、その割に歳出がどんどんどんどん上がっていって、ワニの口みたいになってるっていうのが今までよく言われていたんですね。はい、
ずっと言われてました。
はい。はい、うん、愛ちゃんも見てわかると思うんですけど、はい、ワニの口みたいなんで、うん、
広がってると
思う。はい。で、これがコロナに対する対策で、歳出がぐーんと増えちゃったんで、上顎を折ってしまったような、そういう形、うん、口が裂けちゃったような形に今なってると、
うんうん。
で、これを今後どうしていかなきゃいけないかっていうような、うんうんうん、 議論がこれから必要になってくると思うんですけど、民間シンクタンクのトータンリサーチの加藤いずるチーフエコノミストが、まあ、家計に例えて、解説してくれるんですけど、年収が700万円なのに年間支出が1030万円、足りない330万円を新たに借り入れている状態、しかも3月末の時点で1億円近くの借金が積み上がっている、そこでコロナによって2回にわたって支出が大量に出てって、合わせて570万円の臨時支出があった。現時点でこの家は年収700万円に対して支出が1600万円。今年の借り入れは900万円に膨らんだ。で、そもそも1億円の借金は変わらず残ってると。
はい。ねえ。こう、これで大丈夫なのかっていうね。
方もいるし、そう。まだ大丈夫って方もいるし。
まあ、ここ。まだ大丈夫派もいるわけだよね。自国通貨だからねっていうね。でもこれだけワニの口が開いていく感じの中で、これはこの国の収支を表してるわけだけど、もう上の口がこう天向いちゃって
垂直に折ってしまって
裂けてるみたいな形になってるんだけど、これはどうなっていくんだろうね。まあこのね、まあ、いつも言ってるけど、9月にはこうやっぱしもっとね、こう倒産件数が増えていくんじゃないかって言われてるんだけどね。まあここもすごい気になるんだけども、さあ今日も始めましょう。